はい、皆さんこんばんは。ものすごく暑い日々が続いていましたが、お体大丈夫でしょうか。今日からはまた第一サムエルからのメッセージに戻ります。今日の箇所だったり、またいろいろな場面で開かれる聖書箇所を通して、死を恐れるってことが何より大事なんだなっていうことを思わされました。その一方で、死を恐れるっていうことをこう生活レベルまでこう噛み砕いて、こう落とし込んで考えていくと、どうすることなんだろうとか、いやそれでできるんだろうかとか、難しいなって思いました。今日は死を恐れるってことはどういうことなのか、ちょっと頭の片隅でこう考えつつ賛美をしていけたらなと思います。ぜひ皆さんなりの答えを探しながら、一緒に心からの賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。元気に賛美しましょう。 続いてイエス様触れてくださいを賛美したいと思います。私たちの神であられ、また全世界の神であられる天のお父様、今日私たちをここに集めてくださってありがとうございます。私たちはあなたを賛美します。あなたを讃え賛美を歌います。私たちはあなたに喜ばれる生き方をしたいと願います。あなたに触れていただきたいと願います。どうかこの礼拝を受け取ってください。私たちの思いにあなたが応えてくださいますように。どうかこれから語れるメッセージを通して私たちをあなたの器として整えてください。この時間に感謝して、またこの時間の一切をあなたにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
はい、皆さんこんばんは。毎日本当にすごい暑さが続いていますけれども、でもこうして、皆さんと共に今日も礼拝できることを心から嬉しく思っています。土浦恵み教会のオープン礼拝に、ようこそおいでくださいました。今ですね、選挙のシーズンとなっていますね。皆さん、もう参議院議員選挙行って投票されたでしょうか。18歳以上の人はですね、もう投票することができます。私も早々と先週期日前投票に行ってきました。茨城選挙区から1人、そして全国の比例区から1人、もう悩みに悩んで選んだ1人をですね、投票してきたわけです。もう自分1人ぐらい投票しなくたってというふうに考える人ももしかしたらいるかもしれません。でも1人が投じた1票が、それが何千何万というですね、票に積み重なって、そして当選者が選ばれていくわけですね。これは私たちが礼拝するのにもちょっと似てるのかなと思っています。今日も皆さんが一人一人ここに来て、そして礼拝者として、そうです、今その席の上に座ってくださっている、自分一人ぐらいなんかと思わずに、本当に神様を見上げるために、神様を礼拝するために、今日ここに一人一人来てくださった皆さんがいらっしゃる。そしてここにいる私たちだけではありません。今日この日を覚えて、全世界の何億何十億というイエス・キリストを神と信じる人々が世界中の至るところで礼拝を捧げている、その礼拝を神様は受け取ってくださっている。私たちはそのようなですね、礼拝に参加できているということを今日も本当に喜びたいと思います。さて、今日からですね、再びサムエル記を皆さんと一緒に読んでいこうと思っています。今年1月にサムエル記の4章までをですね、読みまして、そこからメッセージをいたしました。まあ、ですから5ヶ月ぶりにサムエル記を開くことになるわけです。このサムエル記というのは神の民イスラエルの物語であります。そして同時にこれは神の国、神の王国が作られるための物語でもあります。このサムエル記から神様について、また神の民について私たちは多くのことを学ぶことができると思うのです。ですから今晩からですね、またサムエル記を通して語られる神様のメッセージに一緒に耳を傾けていきたいなと思っています。それでは聖書を開いて読んでいきましょう。本日の聖書箇所は旧約聖書の第一サムエル記5章となります。第一サムエル記の5章1節から読んでいきたいと思います。どうぞ聖書をお開きください。聖書をお持ちでない方は前のスクリーンをご覧ください。第一サムエル記第5章の1節から12節まで、それではお読みいたします。ペリシテ人は神の箱を奪ってエベンエゼルからアシュドテまで運んできた。それからペリシテ人は神の箱を取り、ダゴンの神殿に運んできて、ダゴンの傍らに置いた。アシュドテの人たちが翌日朝早く起きてみると、なんとダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り、元の場所に戻した。次の日朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。ダゴンの頭と両手は切り離されて敷居のところにあり、胴体だけがそこに残っていた。それで今日に至るまで、ダゴンの祭司たちやダゴンの神殿に入る者は皆、アシュドテにあるダゴンの敷居を踏まない。主の手はアシュドテの人たちの上に重くのしかかり、アシュドテとその地域の人たちを主物で売って脅かした。アシュドテの人たちはこのありさまを見ていた。イスラエルの神の箱は我々のもとにとどまってはならない。その手は我々と我々の神ダゴンの上に厳しいものであるから。それで彼らは人を使わしてペリシテ人の領主を全員そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと言った。領主たちはイスラエルの神の箱はガテに移るようにせよと言った。そこで彼らはイスラエルの神の箱を移した。それがガテに移された後、主の手はこの町に下り、
非常に大きな恐慌を引き起こし、この町の人々を上の者も下の者も皆撃ったので、彼らに種物ができた。ガテの人たちは神の箱をエクロンに送った。神の箱がエクロンにやってきたとき、エクロンの人たちは大声で叫んでいった。私と私の民を殺すためにイスラエルの神の箱をこっちに回してきたのだ。それで彼らは人を使わしてペリシテ人の領主を全員集め、イスラエルの神の箱を送って元の場所に戻っていただきましょう、私と私の民を殺すことがないようにと言った。町中に死の恐慌があったのである。神の手はそこに非常に重くのしかかっていた。死ななかった者は種物で撃たれ、助けを求める町の叫び声は天にまで上った。聖書はそこまでとなります。今日私たちは今お読みしましたところから、神の箱をめぐる物語について考えていきたいと思っています。しかし5ヶ月ぶりのサムエル記ですから、これまでの流れをまず振り返るところから始めていきたいなと思っています。ちょっとスクリーンをご覧いただきましょう。ここまでのサムエル記の話の流れを簡単にまとめてみました。まず第1章から4章まで、ここでサムエルの誕生と成長の物語が語られます。そして続く5章6章では神の箱の物語が続いていきます。そして7章からはいよいよ預言者サムエルの物語が始まっていく、このようなですね流れがあるわけです。サムエル記というのはイスラエル王国誕生の物語であります。神の国イスラエルがどのようにして生み出され、そして建てられていったのか、それがサムエル記全体の大きなテーマとなっています。ただしサムエル記という名前が示すように、この王国誕生に果たしたサムエルという人の役割は決して小さくはありません。ですからサムエルが預言者として活動を始めるのは7章からになるわけですけれども、その前にまずサムエルが誕生し、また成長していく物語が語られているという流れになっているわけです。さて今ですね、ご覧になっていただきましたこのサムエル記のですね最初の流れを見たときに、私はふと思いついたことがあります。それはですね、サムエル記の5章と6章はいらないんじゃないのというですね、素朴な疑問なんです。もうそれいらなくねというような気持ちがこうにわかに私の心の中に湧き上がってきたんですね。サムエル記の5章を開いて今読んでおいて、何を今更という感じがするわけですけれども、皆さんどうでしょうか。率直にどんなふうに感じられるでしょうか。実際にサムエルが生まれて大きくなって、よっしゃこれから預言者として活躍していくぞということだけならば、この5章と6章はなくても話はつながっていくんですね。4章から7章に飛んでも全然違和感はないかもしれない。そもそも5章と6章にはサムエルが一回も登場しません。しかも場所はイスラエルの話ではなくて、ペリシテの地における神の箱の話に終始しているわけです。確かに奪われてしまった神の箱がイスラエルに戻ってきたということはものすごいことなんですけれども、でもこんなに長々と字数を使ってスペースを使って書かなくてもいいんじゃないかと、せいぜい 2,3 行ぐらいにまとめてもよかったんじゃないだろうかというのが私の中にあった最初の印象であったのです。しかしこれが聖書として書かれた以上、そこは勝手にですね、いらないとか無駄であるとか、そんなふうに片付けるわけにはいきません。この5章と6章が書き留められたエピソードにどんな意味があるのか、そしてこの神の箱の物語から私たちが何を学ぶべきか、そこからですね、始めていきたいなと思っています。もう一度ですね、このスクリーンを見ていただきたいんですけれども、サムエル記の1章から4章というのは、サムエルの誕生と成長と書いてありますけれども、正確には3章までが サムエルの誕生から成長の物語となっています。4章というのはですね、神の箱がどうして奪われてしまったのかというエピソードが挿入されている章であるのです。この当時ですね、年老いた祭司エリという人がイスラエルのリーダーをしていました。でも残念ながらエリの息子たちは罪にまみれ、そして年老いたエリの後を継いでいけるようなそういう器ではなかったのです。そんな中、イスラエルとペリシテとの間に戦争が勃発します。2つの国はですね、長い間ライバル関係にあって、もうお互い絶対に負けられないというそういうガチンコの戦いをですね繰り広げていくことになるわけです。そしてそんな中、イスラエル人たちは戦場の最前線に神の箱を持ち出して戦おうとしたんです。神の箱というのはモーセの十戒が刻まれた2枚の石板が収められた小さな箱です。でもイスラエル人がとても大切にしてきた信仰的なシンボルとも言えるようなそういう箱でした。その大切な神の箱をわざわざ戦場にまで持ち出して、こうすればきっと戦いに負けるはずがないと思って、文字通りそれを実行していくわけです。ところがイスラエルはあっけなく戦いに負けてしまうわけです。おまけに神の箱は奪われ、祭司エリの息子たちまでもが殺されていく。そしてそのことにショックを受けたエリまでもが高いところから転落し、そして最後を迎えるという本当に暗い話が4章には出てくるわけです。そしてその奪われた神の箱がペリシテの地でどうなったのか、どのようにして神の箱がイスラエルに戻されたのか、それを描いたのがサムエル記の5章と6章であるというわけです。さて、このようにですね、話の流れを整理した上で、神の箱に関する2つの間違いについてこれからお話ししていきたいと思います。神の箱に関する2つの間違った考えといった方がより正確かもしれません。2つの間違いというのは、イスラエル人の間違いと、そしてペリシテ人の間違いです。それぞれ神の箱をめぐって両者が取った態度というのは全く正反対のものでした。しかしどちらも神の箱に対して誤った考えに取りつかれてしまっていたようです。さあ、それではまずイスラエルの間違いから見ていきたいと思います。イスラエル人の間違った考えというのはですね、次のようなものだったと思います。神様はいつでも私たちの都合に合わせて動いて助けてくださるお方だ。もう一度言いますね。神様はいつでも私たちの都合に合わせて動いて助けてくださるお方だ。第一サムエル記の4章3節を見ていきたいと思います。どうぞスクリーンをご覧ください。第一サムエル記の4章の3節、兵が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。どうして主は今日ペリシテ人の前で我々を撃たれたのだろう。城から主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればその箱が我々の間に来て我々を敵の手から救うだろう。一度ペリシテとの戦いに敗れたイスラエルの長老たちがこのように考えました。どうして我々は戦いに負けてしまったのだろうか。神様はなぜ我々を助けてくれなかったんだろうか。なぜ戦いに負けたのか、敗因は一体どこにあったのか。彼らはその原因を神様のせいだと考えたのです。神様が我々を撃たれたのだ、神様が我々を助けてくださらなかったのだ。じゃあどうしたら勝てるんだろうか。そうだ、神様を戦場に引っ張り出して、そして助けてもらおう。そうすれば私たちは勝利することができるに違いない。これがイスラエルの長老たちの考え出した結論でした。この結論を彼らはそのまま実行に移していきます。 神の箱をですね、戦場の最前線に持ち出して、そしてペリシテとの戦いに挑みます。その結果起きたことは、徹底的な敗北と、そして神の箱を奪われるという前代未聞の大事件でした。神様はいつでも私たちの都合に合わせて動いて助けてくださるお方。イスラエルの長老たちはそう信じて考えて、そのまま実行したんです。しかしそれに対する神様の応答は沈黙でした。神様は何もせず、何も語らず、イスラエルの敗北を見過ごしにされたというのです。私たちはこのことから学ばなければなりません。神様はどんな時にでも私を助けてくださるお方だ。果たしてそれは本当でしょうか。神様は私の祈りに何でも答えてくださるはずだ。それは本当にそうなのでしょうか。神様に対する考えが間違っている。神様に対するイメージが歪んでいる。神様への期待がおかしな方向を向いてしまっている。自分の願いを神様に一方的に押し付けていることはないのだろうか。自分の都合に合わせて神様を動かそうとしてはいないだろうか。そして自分の祈りや願いが的外れな方向を向いてはいないだろうか。イスラエルの民はこの出来事から学ぶ必要がありました。自分たちの間違った考えが間違った結果を引き起こしてしまった。そのことを自覚する必要があったのです。ですから自分の考えや願いのどこが間違っていたのかを吟味していく。自分の信仰や祈りのどこがずれているのかを思い巡らす。それがイスラエルの長老やそして民に求められていたことだったのです。さて一方、戦いに勝ったペリシテの方は、ペリシテ人たちは一体どうだったのでしょう。イスラエルが間違っており、そして自分たちが正しいから勝利できたのでしょうか。いいえ、彼らもまた神の箱に対する間違った考えを持っていたということがこの後明らかにされていくのです。5章の1節と2節、もう一度読みいたします。ペリシテ人は神の箱を奪ってエベンエゼルからアシュドテまで運んできた。それからペリシテ人は神の箱を取り、ダゴンの神殿に運んできて、ダゴンの傍らに置いた。ペリシテというのは5つの主要な都市から形成される民族国家でありました。そして長年のことをイスラエルを苦しめてきた強国として知られた国であります。さてその主要都市の一つであるアシュドテという町にはペリシテ人の神ダゴンの神殿がありました。彼らはですね、その神殿の傍らに神の箱を置いたのだと言います。戦争に勝利し、イスラエル人が大切にしてきた神の箱を奪い取ったことで、ペリシテはですね、もうある種の高揚感に包まれていました。そして彼らはこう考えたんです。我々はイスラエルよりも強い民だ。そして我々の神ダゴンはイスラエルの神よりも強い神だと。戦争に勝つということはいつの時代にも国家にとって最優先事項だと言われます。戦いに勝利することで自分たちの正当性が明らかにされていく。自分たちが他国よりも優れており、自分たちの繁栄が約束されていく。それが国家を戦争に駆り立てていく大きな動機となっていきます。しかしこの時ペリシテ人たちの考えていたことが間違っているということがすぐに明らかになります。ペリシテがイスラエルを隠しての相手と見下げたように、イスラエルの神はダゴンの神よりも下だとみなしてしまった。イスラエルの神というのは弱くて無力な神である。だから神の箱を持ち出してもイスラエルは戦いに勝つことができなかった。 イスラエルの神は沈黙し、そして彼らを助けることもできなかった。しかし神の箱はこのペリシテの地で大きな力を発揮することになっていくのです。5章の3節、アシュドテの人たちが翌日朝早く起きてみると、なんとダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り元の場所に戻した。ダゴンの神を祀る像が倒れていたと言います。地にうつ伏せになって倒れていたとあります。それはですね、まるで神の箱の前にひれ伏すような、そのような格好でダゴンの像が倒れてしまっていたと言います。ペリシテ人にとってこんな不吉なことがあるでしょうか。いやいや、こんなことがあってはならぬとばかりに、彼らはすぐにですね、そのダゴンの像を元の場所に戻すわけです。ところが次の日にも同じようなことが起きてしまう。ダゴンの像が倒れている。今度はですね、頭と手足が切り離された状態で、そして胴体だけが神の箱の前にやはりうつ伏せになって倒れていたというのです。アシュドテに住むペリシテ人たちの誰もがですね、ざわざわと心の中が大きな不安に襲われていくことになります。しかしなおも神の箱はアシュドテをさらなる恐怖に陥れていくというのです。5章の6節、主の手はアシュドテの人たちの上に重くのしかかり、アシュドテとその地域の人たちを種物で打って脅かした。種物に打たれる、一体これが何を意味するのか、アシュドテのために一体何が起きたというのか。ある聖書学者によると、この時にネズミを媒介にした伝染病が起きたのではないかと言われています。ネズミによって運ばれていく伝染病、それはですね、ちょうどペストやあるいは赤痢のような致死率の高い、そのような感染症だったのかもしれません。アシュドテの民はダゴンの神が倒され、種物による伝染病が広まったのを偶然だとは見なしませんでした。いや、むしろこれはあのイスラエルから奪った神の箱のせいに違いないと考えたのです。この点で彼らは間違ってはいなかったのです。そして彼らの推測が当たっていたかのように、謎の伝染病が広まっていきます。神の箱を恐れたアシュドテの民はこれをガテという町に移します。するとガテの町でも同じような伝染病が発生するのです。サミュエル記はこれを、主の手はこの町に下り非常に大きな恐慌を引き起こしたと書いてます。アシュドテの上に重くのしかかった主の手、同じ主の手がガテの町にも伸ばされ、そして大きな恐怖を巻き起こしていくのです。ガテの町に住む人々はですね、もう直ちにこの神の箱を今度はエクロンという別の町に移そうとします。するとエクロンでも全く同じことが起きてしまうというのです。アシュドテ、ガテ、エクロン、神の箱が置かれた町々で次々に同じ災いが起きていく。人々が種物に打たれ、病に苦しみ、そして死人も出始める。ペリシテの国が小さな箱によって大きな混乱に陥っていきます。人々はパニックに陥り、そして恐怖によって我を見失っていくのです。ペリシテはイスラエルとの戦争に確かに勝ちました。けれども神の箱によって大混乱に陥っていくのです。ダゴンの神は彼らを守ることも助けることもできずにいました。こうしてペリシテ中が恐怖に包まれ、彼らの助けを求める叫び声は天にまで届いたというのです。さて皆さん、これがペリシテの地における神の箱の物語です。そして私たちはここから考えないわけにはいきません。神の箱が語るメッセージに 今耳を傾けないわけにはいきません。ペリシテとイスラエルの戦いにおいて神の箱は沈黙を貫き通しました。イスラエルが戦いに敗れ無残な敗北に打ちのめされても神様は何も語らず、そして何もなされなかったのです。ところが奪われたはずの神の箱はペリシテの地で突然力を発揮し始めます。ダゴンの神を打ち倒し、ペリシテの地を主物で打って大混乱に陥れます。そして聖書はこの時彼らの上に主の手が重くのしかかったのだというのです。主の手が伸ばされ主の手が働いたのだと語るのです。私たちが信じる神様は目に見えない霊的な存在です。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんと聖書が語る通りです。でもその目に見えない神様の働きがしばしば擬人化された表現で聖書に登場します。例えば神様は目で見るお方と聖書に書かれてきます。耳で聞き口で語り、そして手を伸ばして働かれる神だと聖書は表現するのです。神様の手というのは見てという言い方でたびたび日本語の聖書に出てきます。新改訳聖書をちょっと調べてみましたら、見てという言葉が旧新約聖書で138回も使われているということが分かりました。神の手、主の手、そして見てという言葉が表すのは神様の力です。神様が助けたり導いたり裁いたり、そして戦われる時に神の御手が伸ばされる、神の御手が働かれるというのです。私たちは神の箱をめぐる物語で主の手がどのように働かれたのかを今日具体的にはっきりと見ることができました。サムエル記の4章では神の箱は沈黙を守り、主の手は全く動かされませんでした。しかしサムエル記5章に入って神の箱の物語の中で主の手は突然のようにして働き始めたのです。そしてこのことから言えることは、主の手が働かれるタイミングと方法と結果について私たちではなくて神様がイニシアチブ、主導権を握っておられるということです。つまりいつどこでどのようにして主の手が働かれるのかは人間の思いや願いをはるかに超えたところにあるということです。イスラエル人は神の箱を利用しようと思っていました。自分たちの都合や願いに合わせて神の箱を取り扱おうとしました。その結果神様は沈黙を守り、主の手、神の手が伸ばされるということは全くありませんでした。一方ペリシテ人は神の箱を見下げ、軽く扱い、誠の神を恐れることを知りませんでした。その結果主の手は彼らの上に重くのしかかり、国中が大混乱に陥ったのだと聖書は語っているのです。そして私たちは改めてこのサムエル記の中に神の箱の物語が取り入れられたことの意味を思い巡らすようにと、そのことを迫られるわけです。神の箱の物語はこのあと次の6章でも続けて話が展開していきます。そこではペリシテ人たちがどのようにして神の箱を元のところに戻そうとしたのか、また戻された神の箱をイスラエル人がどのように扱ったのか、そのことが克明に記録されていきます。そこでも主の手は確かに働くのです。神様の力が遺憾なく発揮され、そして神様の偉大さと尊厳と栄光がどのようなものであるのかということが語られるのです。神様の計画がある、それを私たちは聖書全体を通して知ることができます。神様の計画が 人間の都合とか願いとか思いをはるかはるかに超えたところにあるということを私たちは知ることができます。そして神の計画のために主の手が伸ばされ、そして主の力は発揮されていくのです。もちろんその中で、その神様の計画の中で神様は人間を助け導き守られるということがあります。私たちの罪を許し、私たちに使命を与え、そして私たちに神の御業に参与するようにと促してきます。そしてその中で大切なことは、神様の計画のために、そして神様のために私たちがどう生きていくのかということにあるのです。神様は神の国を建てたいと願っておられます。失われてしまったエデンをもう一度取り戻し回復し、そして神様が支配される神の国を作ろうとされています。サムエル記というのは神の国、神の王国がどんなものであるのかを示し、また教えるために書かれた書物だということができるでしょう。神の国を立て上げるために神様はこの後サムエルやダビデという人を用いていかれます。そして神の国の完成のために私たち一人一人をも神様は用いてくださるのです。サムエルの時代もまた、そして私たちが今生かされている現代も混乱があります。いろんな間違いが横行しています。人間の罪がさまざまな問題を引き起こし、そして世界の混乱はますます深まっていくように見えます。しかし私たちは神様の計画の中で主の手が動かされるということを信じます。神様のために神の力が表され、そして歴史が動かされていくということを私たちは信じています。今もこの地球上で争いがあります。悲惨な出来事が世界中のあちこちで今も起こり続けています。人間の醜さ、人間の罪深さ、そして人間の欲深さがいろんな形であちこちに生み出され表され続けています。神様を否定し、神様を退け、神様を見下げるような人間の思いが至るところで大手を振っているのが見えてきます。しかし私たちは偉大な神の計画があることを信じています。神の国はもうすでにあなた方のただ中にあるのだという、そのキリストの言葉を覚えます。そして神の国の完成のために主の手が働かれるということを確信するのです。やがて全世界が神の栄光を見上げる日が必ず来ます。その時完全な形で神様の計画と、そして神の国が実現するのを私たちも見ることができることでしょう。その時まで神様は私たちをも用いてくださる方です。主の手が働くのと同時に私たちをも神の国のために用いてくださるのです。イエス・キリストは神の国と神の義をまず求めなさいと言われました。イエス様が私たちに求めておられるのは第一のものを第一にする生き方です。サムエル記は神の箱の物語を通して私たちに大切なことを教えてくれています。同時に聖書は神の国の物語のために私たちが生きていくようにと促しています。私たちは今週もまた私たちの歩みを通して神様の栄光が表されることを願います。そして私たち一人一人が神の国のために生きるものとなっていくことを心から願っていきたいと思うのです。一言お祈りさせていただきます。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。神様、今日もサムエル記を通して私たちを教え、また導こうとしてくださるその恵みに感謝いたします。 神の箱が一体何であるのか。イスラエル人とペリシテ人両者の思いや行動からあなたが明らかにしてくださることを感謝いたします。イスラエルが戦いに敗れたこともまたペリシテが戦いに勝ったこともすべては神様の御手の中にあることでした。そして神様が沈黙されることも御手を伸ばされることもあなたのご計画のうちにあることを私たちは覚えたいと思います。どうか私たちもまた目先の結果や目の前にある現状にだけ振り回されることなく神の国のために神様がなされることにしっかり目を向けていくことができますように。聖書は私たちが神を信じる者としていかにして生きていくのかをいつでも教えようとしてくれています。どうかどんな時にもまたどんな場合にも私たちが神の栄光を表す生き方を選び取り神様を喜ぶ生き方をしていくことができますように。今週もまた私たちが神の国と神の義をまず第一とする歩みをしていくことができますように。あなたを喜びあなたに喜ばれる生き方をしていくことができますように。どうか私たちの歩みを導いてください。私たちをいつでも取りなし助けてくださる主、私たちを神のご計画のために用いてくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
神様の御手の中にある計画に思いを馳せながら、応答の賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
You
曲呼ぶ木から取られたドリーマーを共に賛美したいと思います。
あなたには
座りください。今日は7月の第1週ですので、最後にガッブレスユーを持って7月生まれの方をお祝いしたいと思います。7月生まれの方、その場にお立ちください。以上で今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。